3月26日火曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら、キム・ヨジョン氏の談話の狙いと中国の支配力、今夜のゲストをご紹介します。国家基本問題研究所理事長の桜井佳子さんです。
よろしくお願いします。
そしてトランプ政権時に駐米大使を務められました杉山真介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、金正恩一緒の妹金与正党副部長の談話を発表しました、うん、この中で岸田総理が金正恩総書記と直接会いたいとの意向を伝えてきた、このように明らかにしているわけなんですが、それに対し岸田総理は昨日の囲み取材に対して、北朝鮮との諸懸案を解決するにはトップ会談が重要だ、相手のある話だ、今決まっているものは何もないと語っているわけなんです、うん、そんな中、先ほど金与正氏党の副部長です、はい、新たな談話を発表しました。こちら、日本側は拉致問題が解決されたということを絶対に受け入れられないとした、うん、彼らと関係ない核ミサイル禁案という表現をし、正当防衛に属する主権行使に干渉した、うん、史上最低水準の支持率を意識する日本の総理の政略的な打算に朝日関係が利用されてはならない、我が政府は日本の態度を明確に把握した、日本側との接触も交渉も拒否するだろう、朝日首脳会談は我々の関心事ではない、このように厳しく今度表現を変えているわけなんです、はい、このタイミングで、そして詳細な内容でこのメッセージを発してきたわけなんですけれども、桜井さん、北朝鮮の狙いはどこにあると見たらいいでしょうか。
北朝鮮ってこうずっと長い間見てきますとね、うん、困った時にこちらに近づいてくるんです。そしてものすごくいたけだかになるんですよね、はい、でこのようにまあいたけだかに今回もなってるわけですけれども、うん、はいはい、これは水面下で交渉が続いているということを示しますよね、うんうん、ただその交渉がおそらく、まあ、うまくいってないんだろうというふうに思いますね、うん、だから岸田さん その支持率のことまで言ってですね、はい、この拉致問題とかをその支持率アップに使いたいんでしょというニュアンスで言ってるわけなんですけれども、うん、まあ、こちら側の足元を見てもっと要求するということが基本のところにあるだろうと思いますね、うん、でいろいろそのもう相手 のごめんなさい、もう交渉する余地はないとかね、はい、もうこれで終わりだみたいなことを言ってますけども、うんうん、やっぱりこれはまた変わってくるというふうに見て、いいんではないかなと私は思っています、
うん、杉山さん、いかがですか。これどう読み解けばいいんですか。
今桜井先生がおっしゃられたようにね、はい、うん、その北って、まあ、私も現役の時、はい、いくつか交渉しましたけど、うん、そのなんていうんですかね、ちょっとこっちへ寄ってきたかと思うと、いやもうとんでもないこと言って、うん、そうかと思うとまたちょっとこうなんかこっちに歩み寄ったようなことを言うけど、うん、本音は全然変わってなかったりっていう、ね、
なるほど。
だからまあそのなんて昨日言ったとか今日言ったとか、まあ、それからこの金与正さん、
はい、
まあ、その最高指導者の家族ですけど、はい、だからその金与正さんが言ったことは意味がないということはないですけど、うん、はい、まあ一つ一つを捉えて、うん、昨日は良かったけど今日は悪かったとかそういうふうに考えるのではなくて、うん、基本的にその北の交渉っていうのは、うん、このずっとだって拉致問題なんてもうないんだって言ってきた人たちだから、まあ、それから、まあ、はい、うん、2005年以降でしたっけ、もう解決したって言って、うん、その本質僕は変わってないと思うんでですね、うん、だからそういうことを改めてさっきですか、うん、言ったに過ぎないので、うん、だから日本ができないとかできるとかそういうことにはならないんじゃないでしょうかね。
これはでも杉山さんね、あえてこういうことを表立って言う北朝鮮側のその狙いというかメリットというか、まあ、桜井さん言われたように水面下の交渉がきちっと進んでいるのであればそこで言えばいいことであって、こういうふうに表で言う、しかもその昨日の林官房長官の会見の内容をパンと踏まえて今日反論しているように、まあ、タイミング的にはそう見えるわけですよ。そうするとこれは何を意味するのかというと、じゃあその水面下のチャンネルが機能していないからこういう表での暴言が出るのか、水面下で動いていてもこういう言葉が出るものなのか、かの国はこれはどう見たらいいですか。
それは私水面下でどういうことが行われているか話も知らないからですけど、はい、うん、 だけどそれにがどうであれ、はい、やっぱり表でいろんなことを言って、うん、それでさっき言ったようにちょっといいようなことを言ったりもうとんでもないことを言ったり、うん、それでとんでもないことを言うことによって我が国の世論を分断しようとしたりやら動揺を与えようとしたり、うん、はい、これはまあ北朝鮮だけじゃないですけど北朝鮮はまあ特にこういうことを頻繁にやるというふうにちょっと私は冷静に考えた方がいいんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、櫻井さんね、まずこの最初のコメントなんですよ。拉致問題が解決されたということを絶対に受け入れられないとした、うん、っていうここの部分でもう日本が拉致問題が解決済みだという前提で日朝首脳会談に臨むわけがない、
わけがないし、うんそのようなことは国家としてしてはいけないですね、はいはい、で私は歴代 の政権はですね、はい、この拉致問題に関しては比較的きちんとその要求してきたと思うんです、うん、ただ向こうがそれを受け入れていないだけなんですね、うん、私はやっぱりこの拉致を解決しないできないということはね、はい、日本が本当の意味での国家ではないということを、うん、感じるんですよ、うん、やっぱり日本が本当に国家であるならばね、国民を助ける、はい、救出するということはもう最低限のことであってね、うん、これをその北朝鮮と首脳会談をするために、うん、もしくは他の話をするために、うん、諦めるということはもう日本国は国家として、うん、そもそも微塵もそんなことは譲れないわけですよ。だからこれはもう向こうにとって向こうがですね、うん、どんなことを言ってもこれを岸田さんが言い続けるっていうのは正しいことだというふうに思う、うん、その上で、はいはい、その上で北朝鮮がどういう状況にあるかというのを今見ないといけないと思うんです、うん、北朝鮮ものすごく困ってますよね、はい、もう軍隊が半ば強盗みたいになって、うん、民家に押し入ってその自分たちが食料を取ったりというのはもう日常茶飯で起きていると見ていいと思いますね、うんうん、それからロシアのプーチンさんに、ね、うん、武器弾薬を送って、はい、まあ、賞味期限の切れた小麦粉なんかもらってですね、うん、はい、やっている、うん、でプーチンさんが4月の何日かにきっと行くんでしょう、訪朝するんでしょうけれども、そのプーチンさんだって嬉しくないはずですよ。なぜならば北朝鮮の砲弾というのはもう半分くらい不発弾に、うん、なっているって言いますよね、うんうん、だからそのこのロシアと その武器のトレードも本当にいつまで続くのかわからないところが私はあると思うんです、はい、もう一つ中国はですね、うん、もう絶対に援助してないですよね、うん、今ね、うん、だから中国からも援助がもらえない、うん、で韓国に対してはもう自分たちの敵だというふうに言ってしまいましたよね、うん、で韓国のそのように敵視するようなことをした、うん、おじいさんやお父さんの意思に反してまで、うん、それをやったということは、うん、やっぱり今の韓国をすごく恐れている部分があると思いますね、はいはい、でこれは拉致の被害者の人たちもそうですけれども、はい、韓国におけるその北朝鮮に家族を拉致されている韓国の被害者たちがですね、うん、はい、風船を飛ばしたり、うん、SNS とかですね、はいはい、あとちっちゃいチップを送って向こうで見られるようにとか、それから韓国のドラマとかはかなりの北朝鮮の人がどっかで見てるんですよね、うん、
なるほど。
それで脱北してきた韓国にいる北朝鮮の人たちがお金とか送るわけでしょ、家族が困ってる、
うん、なるほど。
でそれをかなりこう受け取って、うん、韓国の方がいいんじゃないかっていう、うん、若い世代が北朝鮮の、うん、はい、若い世代が韓国に憧れているという実態があるんですね、うんうん、だからその人たちを罰するために何千人かの高校生とかを集めていろいろ罰してみたりとかやりましたし、それから反民族の動きをしてはいけないという法律を作ったり、その平壌の言語を大事にしましょうという法律を作ったり、もう今金正恩体制は必死で韓国のいわゆる文化的な構成、経済的な優勢を北朝鮮の人民が知ってそっちに流れていくことを心配してるんですね。だからもう彼にとってはもう本当四方八方行き詰まってる、その中で拉致被害者を一括して返しなさいと、返してもらったら私たちはその人たちの話を聞くけれども、それをね広げていくことはしませんよと、で返してくれればちゃんとそのこちらからまあおそらく兆円単位のお金が行きますよと、拉致の被害家族の方々もね、もし一括してその返してくれるんだったら私たち被害家族だけれども あの日本の北朝鮮に対する制裁、これ国際的な水準よりもはるかに厳しいものをやってますから、これ解除していいでしょうと、それから人道援助ということでいろんな食料援助してもいいでしょうということをついこの間家族会それから救う会が発表しましたね。ここまでその譲ってはいるんだけれども、この譲った姿勢というのは北朝鮮にどういうふうに見えるかといえば、ものすごくなんてある種のチャンスですよね。
チャンスですよね。
チャンスですね。だからどうしてもこれ、もう背に腹は変えられないくらい北朝鮮困ってます。去年なんか大体200件くらい暴動があったと言われるんですよね。それは表に出てきませんけれども、だから行き場がなくなってしまった金正恩政権が、なんとかここで食いつなごうとして日本に来ている、その割に日本がその拉致被害者全部返せという、もう根本の中の根本を崩そうとしない、でその辺に苛立っているのかもしれないし、もっとそのお金が欲しいというのかもしれないし、分かりません。ただ私たちがもしこの北朝鮮との交渉の中で、うまく折り合ってですね、被害者を返してもらいました、これは極めて短期間になされますよね、でしょ、でじゃあ今度その援助するのっていうのは、かなりの長期にわたるでしょう、だからそこのところのタイミングの折り合いとかですね、いろいろあるんじゃないかと思うんで、それからキム・ジョンウンがですね、言ってるのはその日本に対してその北朝鮮が軍事的な脅威を与えるなんてことも考えなくてもいいということまで過去に言ってるんですよね。でどんどんミサイルと核を開発しているにもかかわらず、そしてそれが全部日本を射程の範囲内に収めているにもかかわらず、そこまで彼は話すときは話してるんですね。だからよほどやっぱり困っていて、なんとか活路を開きたいと思っているんでしょうけれども、困れば困るほど強硬に出るということもあるやもしれないですね。
杉山さんね、ここのこれ全文じゃなくて抜粋なんですけれども、この最初のその拉致問題の話とその次の核ミサイルの話のその次のパラグラフなんですけれどもね、日本は歴史を変えて地域の平和と安定を図り、新たな朝日関係の第一歩を踏み出す勇気が全くない。これは勇気を出して頑張んなよっていう日本に対する誘い水なんですか。
その表でも裏でもそうだかもしれないけど、いろんな言い方するでしょうけどね、それは櫻井理事長言われたように本質的には実はその北朝鮮の状況の方が非常に困ってるところがあって、で、日本だって日本の問題いろいろあるかもしれないけど、それはね、その国民が食料を得られないとかね、そういう状況じゃないわけだから、でそういう状況にあるのにもかかわらず、誰が見てもけしからんことを、もう全部チャラなんだと、それは通らないでしょと、
私今ね、反町さんがご指摘なさった支持率とその政治的勇気ですか、というのはね、これねよくよく読めば、ものすごく面白いと思うのはね、支持率の低下を心配しているのは、もちろん岸田さん心配してらっしゃるけども、金正恩も心配してるんだと思う。
そうなんですか。なぜならば、
なぜならば総裁任期が9月に来るでしょ、でいつ選挙になるかわからないという状況が今日本国内にあるでしょ、で岸田さん以外の人が次の総理になるような時期がもうすぐ来るやもしれない、そしたら今までやってきたことはどうなるのかと、だから、その支持率が低いだろうみたいなことを言ってるのはね、この支持率上げなさいよと言ってる、そしてね政治的決断しなさいよって言ってるのは、あなたが早く政治的決断してくれなければ、もうすぐ総理大臣辞めるかもしれないんだから、ちゃんと日朝交渉ちゃんと実らせてからしなさいよというね、そういうふうにしようよという誘い水であるということもね、十分に考えられると思うんです、やっぱり北朝鮮の、外交文書みんなそうでしょうけども、裏のまた裏を読まなきゃいけない、だからこの裏のまた裏を読んで、私たちが把握すべきこと、認識すべきことは、ものすごく彼らが困っている、行き場がない、だから今私たちにとってはチャンスな、そのチャンスをものにするためには、一番大事なことは今岸田さんが揺らがないことなんですよ。平壌に行ってね、 変な妥協してね、うん、帰ってきたら岸田さんの政治生命なくなりますし、はい、何のために行くのか分からない、うん、で例えば早紀江さんだってね、はい、もう本当にお家で倒れたりして、はい、もうお体のもそんなに完璧ではないんですよね、はい、お年を召して来てらっしゃるから、まあ、まあだから私たちというか、うんまあ、日本国民の側からすればね、はい、拉致の被害者を、うん、せめて早紀江さんと有本明弘さんが生きている間にも他のご両親亡くなってしまった方々が多いんですけども、うんうんうん、この方たちが生きている間に戻さないと許さないよというのが我々の側にあるわけですよ、うんうんそのご両親が最後の2人が亡くなった後にね、うん、戻してきたって日本国民はね歓迎しないと、うん、北朝鮮を許さないと、うん、国民の怒りはものすごいものなんだよということを岸田さんは肝に銘じて、うん、この拉致被害者全員を取り戻すということをね、うん、もう1ミリも譲ってはいけない今本当に、うん、あの岸田さんの決意と、うん、それからまあその決意に基づくこの成功がかかっている場面だと思います、うんうんうん
岸田総理が就任直後から強いこだわりを見せている憲法改正について検証していきます。今月17日に開かれた自民党の党大会で岸田総理は憲法改正について総裁任期中に実現する今年は条文案の具体化を進め党派を超えた議論を加速するこのように決意を述べているわけなんですが櫻井さんはこの岸田総理の憲法改正について本音と建前どんなところにあると思いますか
私の方が新見さんに教えてほしいまあね本音ではね、はい、憲法改正をしたいと、うん、すべきだと思っていらっしゃると思います、うんうん、でもあまりにも手際が悪いという印象があります
手際、うん、なるほど
あの政治とかね、はい、あのっていうのは段取りが8割だというふうによく言われますけども、うんはいはい、この段取りの部分がね、うん、あまりというよりもほとんどできていないという印象を持つんですね、うん、で例えばその予算のことをずっとやってましたけども、はい、あの予算と同時並行で、はいはいはい、その憲法審査会をどんどん動かせて、はい、そしてもう本当に去年のうちくらいにこの条文案をですね、はい、あの決めておかなければいけなかっただろうと、はいまあ、日程的に考えるとですね、はい、でそれをやらずに今からやろうとしているわけですね、はい、でこれもう岸田さんが今年9月ですか
任期です
任期ですね、はい、ということは今もう3月も終わりですよね、はい、
半年ですかと
半年ですよね、はい、半年でその条文案の具体化を成し遂げて、うん、各党の合意を取って、うん、そして発議して、うん、国民投票にかけて、はい、というのはあまりにも日程的に
無理です、ね、
もうサーカスみたいですよねだから現実論から言うと非常に難しいと思うんですが、うんうん、不思議なことに岸田さんは本当に改正なされたいと思っていらっしゃる、うん、でおそらくできるかもしれないと思っていらっしゃるかもしれない、うん、だからそこのところのね、うん、その政治家としての政治日程のその作り方、うんはいはいはい、ちょっと理解できないですね
櫻井さん例えば安倍さんとかね、はい、歴代の総理とずっとお会いになってきて憲法についての姿勢をこう正すことを繰り返されてきたときに僕は思ってるんですけれども安倍さんに対して憲法改正どうですかっていうふうに言ったときの反応とね、うん、岸田さんに憲法改正やる気ありますかっていうふうに尋ねられたときの反応ってあんまり聞いちゃいけないですかこういうの印象論です要するに本気度がちゃんと例えば安倍さんからは本気度がこう伝わってきたけど岸田さんからは本気度はこんな感じだったみたいななんかありますか
あのですね、はい、まあ、これこういったことについてはもうむしろ杉山さんの方が詳しいかもしれないんですけども、うんうん私安倍総理と話を、まあ、何回かさせていただいて、はいはい、私よりもはるかに深い話をした方、うん、NHK の岩田さんとかね、うんはい、産経の安倍さんとか、うんうんうん、石橋さんとかいますけども、うんうん、私が安倍総理とお話をした時 の、うん、その憲法改正どうなるんですかって言った時はね、うんうん、安倍総理は意外なことにね、うん、ものすごく慎重だった
へえ。
それでね
これ任期中にやるとか言わない
いやもちろんね、
今の総理言ってますけど
もちろん任期中に、はい、もう自分これは自分の政治生命だと、うん、使命なんだというここはもう安倍総理はものすごくしっかり持ってらしたんだけども、うん、じゃあいつやるんですか、うん、どういうタイミングでやるんですか、うんうん、今安倍政権になってから、うん、初めてですよ、はい、戦後初めて、うん、日本国がその憲法改正を政治勢力 政治勢力が3分の2以上になったんです。安倍さん以前は3分の2取れてなかった、うんうん、だからその発議しようにもできなかったんですけども、うんうんうん、安倍政権になって初めて衆参両院でなんとか憲法改正やろうという勢力が3分の2以上を取った、うんうん、なぜなさらないのって聞いたらですね、やっぱりその、まあ、公明党をきちんと巻き込まなきゃいけないとかですね、はい、いろいろ言ってました、はい、それと同時に、うん、まあ、この番組で固有名詞出していいのかいつも出してますけど
すいません、どうぞ。
あの悪いね、朝日新聞とかね、はあはあ、ああいったところがいつも安倍さんのことをね、はい、悪く言うんですよ、はい、でも本当にもうゴリゴリの軍国主義者みたいな表現で、うんうん、安倍さんが何かしようとすると必ず足引っ張る、うん、はい、それに毎日新聞も東京新聞も共同通信だって追随して、うんうんうん、そして反安倍の動きが出る、うんうん、ものすごく摩擦があるわけですね。で、安倍さんは自分が彼らにどれくらい嫌われているか、うん、警戒されているかというのをものすごくよく知ってましたね、うんうん、はい、ですから安倍さんの憲法改正しなきゃいけないという気持ちはものすごく強かったんですけども、うん、それを果たして自分はやれるだろうかということをずっと測ってたと思うんですね、うん、で憲法改正は第1回目があって第2回目があって、まあ、国会法というのがあって、はいはい、憲法全体丸々1回で変えることできないですよね、うんうんうん、なんか 2,3 項目ずつ条文ごとにやれみたいなことになってるから、はいはい、今のこの本当に手いたらくの憲法を改正するには何十回もやらなきゃいけないわけですよ、うん、なるほど、でそれに耐えるような、うん、自分のその力はないと、うん、だから自分は憲法改正の第一歩を踏み出す、うん、お膳立てをして、うん、でそれを本当に憲法改正をしてくださる次の人に渡していくのが自分の使命ではないかとどっかで思い始めたんですよね。
なるほど、任期中に、任期中にですね、
もちろんです、もちろんです、それで、はい、だから憲法改正にかけるお気持ちはものすごく真剣でしたけれども、うんうん、自分の力ではやれないかもしれない、はい、でも絶対に失敗できないことで、うん、失敗したらこれは日本の国家の根幹に関わることだから、はい、着実にそれをやり遂げてくれる人に、うん、むしろその花を持たせるというか、うん、憲法改正の実を実らせていただく方がいいんだろうというふうにお考えになった、うんうん、だからそういう意味で安倍さんのこの私に対する反応は3分の2があるのになぜやらないのって言ったらものすごく慎重だった。で岸田さんはですね、はいはい、憲法改正って言うとね、うん、任期中にやりますっておっしゃるの。
いや、おっしゃるの、はい、
ね、いつもおっしゃってるし、うん、私にもおっしゃって、うん、憲法改正、うん、私の使命ですっておっしゃるの、はい、でも、うん、そこでいつも終わるんですよ。段取りがない。そして今だってあと半年しか、まあ、再選されれば別ですけども、はいはい、再選されなければ半年しかない中で、うん、そうですね、うん、しかもその前にもしかして選挙があるかもしれないわけでしょ、うん、あるかもしれないです。はい、そういうもう切羽詰まった中でね、うんうんうんうん、どうやってやるんですかということが岸田さんからは見えてこない。でも、うん、不思議なことに、はいはい、お気持ちでは憲法改正なさりたいと思ってらっしゃると思う、うんうん、ただその考えるだけなんでしょうかね。この政治家としてのね、うん、手順を踏んでいないというふうに私は思ってます。
でもね、その、うん、まあ、これは岸田さんの、うん、をこう比較的ポジティブに評価する人なんかの話なんかで言うと、うん、例えば、うん、安倍さんだったら防衛費43兆円はできたかとかね、安倍さんだったら防衛3文書をまとめられたかとかね、今日この後でやるその防衛装備の海外移転の話とかってこんなスムースではないんだろうけど、まあ事実上スムースにねスーッとできたかっていうと、岸田さんみたいなこうなんか顔が鳩の人鳩の派閥にいた人だとこういうことができるんだよっていう、そういうこうスーッとやってしまうようなそういう期待感っていうのはあるんですか。
いや、それはね、はい、過去の実績を見るとね、はい、本当に奇跡的な人ですよ。
だから、そう、そう、実績すごいんですよ。
だからね、安保3文書もやりました、はい、43兆円もやりました、はい、それから原発の再稼働もやりました、はい、それからその汚染水と言われて中国から散々、はい、批判された処理水もちゃんと決断しました、はいはい、はい、だからね、いろんなことをすごく決断してらっしゃるの、うんうん、決断していないわけではないんですけれども、うんうんうん、その その決断、この憲法に関してはね、うん、この決断したんだけども、うん、それを実行できるかというと、うん、段取りができていない。だから私ね、うん、安保3文書も確かにものすごいことだと思いますよ、はいはい、あれ安倍さんがなさろうとしたらまたね、平和安全法制の時のように
デモ隊がね、
デモ隊が豊はたえに囲んでね、はい、山口二郎さんがね、叩き切ってやるみたいなことをおっしゃるんだと思いますんですよ。だけども、うん、岸田さんの場合スルスルスルと行きました、うん、で岸田さんもそれをだだだと決めてしまって、うん、意外に平気な顔をしてらっしゃるから、うん、あの決断するときはすぐするんですけれども、うん、安保三文書の場合はこれからが実は中身が大事なところで、はい、この中身のところについて本当に岸田さんがどこまでやっていらっしゃるかということは、うん、これは検証しなければ、うん、あの全面的な評価はできないというふうに思います、うん、エネルギー政策だって原発の再稼働はしましたけれども、うんうんうん、まだそこにとどまっていて、この自然再生エネルギーの問題点などについてはほとんど何もしておられない、はい、うん、だから決断した後のその内容のフォローアップというもの、実現というものが非常に大事なところがまだ見えていない。憲法に関してはもうお気持ちは決断してらっしゃるんだけれども、本当にそれができるかどうかはまだわからないという感じですね。
杉山さん、まあ、安倍総理の話も先ほど桜井さんから出ましたけれども、まあ、比較するものでもないかと思うんですが、いかがでしょう。
さっき、ね、桜井先生が言われたのなるほどなと思ったところがあってですね、その、まあ、ちょっと表現がいいかどうかわからないけど、はい、私も若干あの外交面でお伝えした安倍総理は、うん、やっぱり非常にね、そのあの自分の意思とかこう考えとかいうのをね、旗を立てて国内にも訴えるし、うん、海外にもそれをこう非常に明確に言うというところがお上手だったというよりは、そういう、まあ、スタイルだったのかもしれませんね、うん、でスタッフたちもそうだったのかもしれません、はい、だからあのでおそらく、ね、お考えは、ね、うん、あの安倍総理も岸田総理も僕はそんなにはお変わりになってないんじゃないかと、非常にあの近しいあの、うん、感じだったと思いますから、はい、うん、だって外交面であって総理と外務大臣だったんです。そうです
ね、おっしゃる通りです。
だけどそのやっぱりこうリスクを取って旗を立てるというところは、やっぱり安倍総理は非常 に、 やっぱり日本にはあんまりこれなんか馴染まないのかもしれませんけど、うん、あのそれは非常にあの上手だったというか、そういうスタイルだったのかもしれませんね。
ほう、それはどういうことですか。僕ね、今お話を伺いながら思い出したのは、ね、安倍さんプライムニュースにお迎えした時に最後にご提言で、ね、国家の意思って書かれたことがあるんですよ。ああそういうことなのかなとも思うんですけど、それは政治スタイルとして、例えば外交の立場からするとね、一国の首脳が国家の意思はこうであるというふうにバチッと決めて、それを諸外国に対してこう発信するスタイルと、それがあるのとないのとにおいては、それをこう支えていく外交 の関係の皆さんからすると、やりやすい、やりにくい。
それだったらはっきりこう規則を鮮明にして旗を立てて、自分の考えはこれだって言ったら、はい、うん、それはいいという人も悪いという人もいるかもしれないけれども、非常に分かりやすいですよね。
なるほど。
だからで、ね、ちょっとあの話は飛ぶかもしれませんけど、はいはい、あのね、このまあ憲法の議論にも関係するんですけど、はい、うん、あの私は安倍総理がおっしゃられたところで非常に印象のあるその旗と、うん、はい、いうのはね、積極的平和主義という言葉があったように思うんです、うん、
なるほど、はい、
でね、この憲法改正って、もちろんさっきの緊急事態とか教育とかいろんなことがあるから、別に第9条 の、 あの防衛安保だけではないと思いますけど、まあ、全体としてね、おそらくこの議論の、まあ、ちょっと大雑把すぎるかもしれないけど、根幹にあるのはね、みんなね、憲法の平和主義を変えるなっていうところにあると思うんですよ。
なるほど。
でね、そのみんな理念がどこにあって、憲法改正するとその戦後持ってきた日本の良い理念が変わるじゃないかっていう議論だと思うんですよ、はいはい、まあ、非常に丸く言っちゃうと、はい、おそらくね、安倍総理が言われたのは、それ違うと、うん、そのあなたが言ってる平和主義っていうのは、まあ、古い言葉かもしれない、一国平和主義とか、うん、絶対的な平和主義とか、うん、まあ、要するに他がどうなってもいいけれども、はい、自分たちだけは幸せに暮らしたいっていう、はい、そういう平和主義でしょと、
はい、
いやいや、本来の平和主義っていうのはそうじゃないんじゃないのと、
うんうん、
私も平和で安全な安定な社会で暮らしたい、
うん、
個人の人権もちゃんと守りたい、うん、民主主義もちゃんとやりたい、うん、そうでない人たちはやっぱり批判するんだと、
はい、
だけど我々と反対するような人たちが、うんうん、例えば我々を侵略したら、
はい、
それは断固戦うんですと、うん、同じようにね、うん、誰か自分じゃないんだけど、うん、他のひどい人たちがやられたら、 我々だって侵略はしない、うん、させない、うん、許さないから、うん、そこにまあ全部兵隊を送るわけではないかもしれないけれども、うんうん、積極的に関与することこそが平和主義の理念の原点でしょっておっしゃったのが、うんうんうん、安倍総理の積極的な平和主義という言葉だったのように僕は理解してたんです、
うんうんうん、
だから憲法がねもともと持っていた平和主義という大きなこの理念みたいなのを変えてるわけではないんだと、
うん、
その大きな理念の持つ意味というのをものすごく矮小化して議論してきたのではないかという大きな問題提起をされたように僕はあの安倍総理はね、うん、思います。
桜井さん今の話どう聞きになりますか。
全くあの私もね同感ですね、はい、でそのなんて言うんだろうな、うん、あの安倍総理がお考えになった、うん、積極的平和主義というのは、うんうんうん、自分で責任を持って平和を守り、うん、他者のためにも積極的に平和を守る、うんうん、でその手段は何かというと、うん、その今まあその憲法9条を守りましょうという人たちの言うような、うん、私たちが何もしないでおとなしくしていれば、うん、相手は何も悪いことをしないんだというようなことではなくって、はいはい、必要ならばその抑止力というものを持ってね、うんはい、相手を牽制することなんだということなんだと思う、うん、ものすごく現実的だったというふうに思いますね、うんはい、だから安倍さんの外交政策を見るとね、うん、なんであのプーチンさんにあんなふうにこう近づいたのかなと思うと、うんうんうん、安倍さんの心の中にはやっぱり我々日本にとっても世界にとっても一番 の, その脅威は、ねうんはい、中国なんだと、はい、でこの中国とロシアが結びつくようなことがあれば、うんうん、世界はかなり大変なことになりますよという認識があったと思います、うんうん、で今それが起きているわけですね、うん、でも本当に大変ですよ、
はい、
でこのようなことが起きないように、うん、なんとかそのロシアのプーチンさんをこちら側に、うん引きつけてその時間的その猶予というものを、はいはい、あの稼いで、うん、その間に日本国がちゃんとその自分の国を守り、うん、国民を守ることができるような力を蓄えたい、うん、その中には憲法改正もあると思いますし、うん、今回の安保三文書の実現もあると思いますね、
うんうん、
だからものすごくその現実をよく見て、
はい、
あのどうしてこんな人とその外交するのというようなこともやっていたんですよ、
う
ん
う
ん
はいはい、安倍さんのそうした積極的な平和というのは、うんうん、あのハレーションを生むことも多少こうあるのかなという意味では岸田さんはその旗色が分からない分、まあ、気色鮮明にしない分、うん、トントンと進む、うん、
摩擦が起きない、
はい、
そうなんですよ。だからさっき杉山さんがねその安倍さんがこう旗立てたらそれは、うんまあ、そのハレーションを起こしますよと、はいはい、日本人には馴染まないかもしれないとおっしゃった、はい、ごめんなさい私あなたをすごく尊敬してるんですけども、うん、一つだけちょっとここでね思い出したいことがあるんですよ、うんはいはい、安倍さんが旗を立てました、うん明確な旗を立てて、うん、それに対して、ね、日本の若い人たちがものすごく共鳴したわけですよ、
うんうん、
安倍さんに対する若い人たちの支持率ってこれはすごいものがあったというふうに思いますよ、うんうん、そして安倍さんがあのような形で亡くなった時に、うんまあ、私も行きましたけども献花の列っていうのはもう尋常ならざるものでした、うんうん
はい、
もう5時間も6時間も7時間も8時間も待って、うんうん、しかもみんな静かにちゃんと待って献花したんで、はいはいうん、ものすごく多くの若者たちが いましたよね、うん、だから私はね、うん、安倍政治というものは、うん、日本国はこういう国家を目指すんだと、うん、初めてものすごく明らかにした、うん、アメリカとの関係を大事にするけれども、うん、そのアメリカに頼るだけではないんだと、うん、本当の意味での自立した国家になって、うん、日本国としての貢献というものを、うん、まず日本国にやって、うん、それをアジアにやって世界に広げていきたい、うん、この旗にもう本当に多くの若者たちが引きつけられた、うん、国際社会は初めて日本が、うん、あ一種のある国なんだと思ったわけですよ、うん、外国の、ね、その外交官や政治家の皆さん方に聞くとね、うん、今まで例えば国務省は外務省とやってました、うん、あの国防総省は防衛省とやってました、うん何通商代表部は通産省とやってました、うん、もうバラバラのこの、 あの、うん、交流だったと、うん、でも安倍さんになってから日本は国になったっていうんですよ。
ほう
国家になって、うん、この全ての省庁の動きが有機的に結びついて日本国が何を目指しているかということが見えてきたと、
うん、
でこれはやっぱりね旗を立てるか、うん、旗を立ててこういう国家を目指したいと言ったから、うん、外国の方にも分かったわけでね、うん、私たちはこれからその道をもっと歩まなきゃいけない、うん、だから岸田さんはね旗立てない分ね、うん、しかも優しいお顔してるよね あの
ちょっとコメントしにくい、はい、そうです、そうです、
お優しい、はい、あの本当にこの方歌舞伎役者かしらと思うくらいの優しい顔ですよ。でこう意地悪な目つきもしないし、なんかね、あのいい感じの顔してらっしゃるんですよ、はいはい、でこういう人だからスルスルスルっとこう通っていくんですけども、うんうん、それはもうねスルスルスルっと通るような政治で乗り切れる今じゃないんですよ、うん、新見さんがおっしゃったようにね、うん、ものすごい反発があるんじゃないかって、うん、安倍さんはでもこの反発を自分への励ましというふうにこの取って、はい、自分のこの力の源泉の一つにしていましたよね、うんうん、だから私は岸田さんにもそれをやってほしいの。もういろいろね、その反発されないことがいいことだというのでね、あっちの意見聞きこっちの意見聞いてね、うこさべんしてね、切羽詰まってね、もう急に決断しちゃうようなねことがままあるんですけども、そうではなくって、はい、もっと旗立てなさいと、うん、岸田さんはご自分でよく言ってますよね、うん、あの宏池会というとリベラルだというふうに言われるけども、はい、保守ですって言ってるんですよ、うん、保守なら保守らしく覚悟せえと私は言いたいんですよ、
うん、政府は今日の閣議でイギリス、イタリアと共同開発を進めている次期戦闘機について、はい、自民公明両党の合意に基づいて歯止めを設けた上で第三国への輸出を容認する方針を決定しました、はい、その詳細なんですが、まず第三国への輸出を認める、うん、その一方歯止めとしては、うん、次期戦闘機に対象を限定すること、また輸出先は防衛装備品技術移転協定を締結した15カ国に限ること、また現に戦闻が行われている国、これは除外することとしています。また輸出する場合はその案件ごとに閣議決定を行うことも定めています。この次期戦闻機、今回は日本、イギリス、イタリアの3カ国ですけれども、桜井さん、その3カ国で今回作ることについてはどのような意義を感じられますか？
すごくいいことじゃないかと思いますよ。あの相手がアメリカだけである必要は全くないのであって、はい、うん、そのアメリカにとってもね、日本がイギリスとかイタリアとかってもう非常に緊密な、うん、あの関係を築けば、うん、間接的にアメリカを助けることにもなりますしね、うんうん、それから日本にとってもたった一つの同盟相手に何から何まで全部頼るっていうのはね、これ危ないですよ、うんうん、だからやっぱり他にもちゃんと選択肢を残しておくということでいいと思いますね。それから今、はい、その日本は例えば尖閣のことだったね、うんうん、国際的なお友達国、お友達をどんどん増やしていって、はい、同じ価値観なんだよねって、うん、一緒にこれを守りましょうね、それを守ることが、うん、自分たちにとってもものすごくそのもっと大きな意味で守ることにつながるんですよ、うん、ということをするためにもね、うん、あの民主主義の国で、うん、ヨーロッパの国で、それから地政学的にもこう分かれていて、はい、私はすごくいいことだと思いますね。
手続き非常に慎重になりました、まあ、閣議決定2回かましたりとかっていうのは、これはまあ公明党との向き合いによってしょうがないぐらいな感じと受け止めていらっしゃいますか？
公明党もね、まあ、私はその公明党の山口さん大嫌いですよ。
はあ、
なぜならば、うん、その現実を見ないで、うん、本当にお花畑のようなことを言ってますからね、うんうん、だけども公明党のその他の人たち、うん、はい、もっと若い人たち、うん、それからあの公明党を支える創価学会の人たち、はい、あのかなりしっかりしてますよね、うん、で、まあ、一括りにして言うのはね、うん、いけないかもしれないけれども、うん、私はやっぱりその山口さんなんかの世代の指導者がずっとそのまんまなんていうの、その公明党をあの指導していくのかなとちょっと疑問を持ってますし、次の選挙で必ずいろいろ負けますからね、公明党も変わっていくんではないかというふうに思ってます。でその時にはこのようなそのなんていうんでしょうか、いちいちね、その武器装備はいけませんというような細かいことを言うのではなくて、国益はどこにあるのか、その国益を実現することによって日本国が世界のためにどういうふうに役立つことができるのかという、もっとその広くて高い視点から物事を考えてくれるような政党になるのではないかと期待してますけどね。
杉山さんね、まあ、ここで共産党の意見を引用するのはいかがなものかと思いながらも、こういうやっぱり共産党に限らず今回 の, その防衛装備の移転に関して、まあ、殺傷能力のある兵器の移転に関してはこういう批判は共産党に限らず 聞こえる部分って必ずあります。で代表的な例で言うと共産党の山添さん、まあ、精神会長かな今で、海外へ武器を売りさばくという発想は死の承認国家との批判は、まあ、逃れないんだと、免れないんだと、こう来るんだと。国際的に日本がこういうふうに批判される可能性ってあるんですか。
いやまあね、死の承認という言葉は、はい、それは誰だっていいとは思わないから、はい、あのそういう批判はやっぱり避けた方がいいんですけど、はい、まずね、はい、今回の与党合意を踏まえた、うん、あの閣議決定ですか、
はい、
でこれはね、まあ、戦闘機だけに限って、うん、まあ、15億だけにして閣議決定2回やるとかね、はい、だけどこれによって、うん、これがなければ、うん、日英伊 の次期戦闘機の開発であのスムーズにいかなかったわけだから、はいはい、それは非常に僕は立派なことをやった。
なるほど。
それはもう間違いないんですよ、はい、と言った上で、うん、だけどもともとね、うん、この防衛装備移転の三原則の元になったのはね、うん、武器資産原則等でしょ、う
ん、はい、
であれねよく見てみるとね、うん、ずっと昔はね要するにあの昔ココムっていうのがあってね、はい、
共産
権にはダメだと、はい、それは敵対してるからですよ、うん、その相手にそんなものをやるのはまずいと、はい、うん、でそれが1976年でしたっけ、三木内閣になって、うん、それはダメだけど、うん、全てについてはやっぱり慎みますって、要するにダメだと、うん、あれ慎むって言ったんだけど、はい、ダメだって意味だったんですよね、はいはい、であの頃からねどうもその武器を人にやるのは悪だと、
うんうん、
なぜ悪かっていうとね、うん、まずね戦争しちゃいかん、
はい、
武力行使しちゃいかん、
うん、
つまり人殺しちゃダメ、
うん、
そうなんですよ、うん、だから日本だって二度と侵略はしない、
うん、
平和国家に行くんだと、
はい、
だけどですよ、うん、これを破った人がいたらどうするんですかと、
うん、
破った人が私に銃口を向けて、
はい、
私とか、うん、私の愛する家族とか、うん、私の愛する国とか、
うん、
これがやられた時にはあなたは戦わないんですかって言ったら、うん、戦うんですよみんな、うん、これが自衛権なんだ。
なるほど。
だからここまできっとねみんないろんなないと思うんですよ、うん、それで戦うっていうことは武器取るんでしょ、
はい、
その自分が武器取る、あるいはその自衛隊の自衛官が武器取るか分からない、はい、うん、それはね誰も否定しないですよ、
うん、
じゃあ、
うん、
さっき言ったけど自分は侵略しない、させない、許さないなら、
うん、
そういうことをやった人でやられた人がいたら、
うん、
この人を助けて、
うん、
この人に武器を供与して、
うん、
それで自分の兵隊は送らないけれど、うん、一緒に戦おうじゃないかと、うん、いうことを言うのは悪でしょうかね。僕はそう思いませんね。
そうなっちゃうと今回の歯止めの中にある戦闘が行われている国は除外というところが違うという話なん
ですか。
はい、
今あの先ほどが出ているように、はい、物事は一遍にはそれいかないから、はい、現実にね、
うんうん、
あの従ってまずこの日英伊の共同開発を実現しないと、はい、それは、戦闘機できない、
はい、
だからそのために今の議論でこういうふうにまとめられたというか僕は高く評価してあのすべきだと思います、
はいはい、
でもこれで終わりではないでしょ
う、うん、
この先だって例えば5類型の話はどこ行っちゃったんですかっていうのは、うん、まだこれからやらなきゃいけないわけですね。
はい、
それからもっと言えば、うん、今みたいに例えばね防弾チョッキは良くしたって、うん、それは防弾チョッキはいいでしょう、だって人殺すもんじゃないんだもんってね、うんうん、あの だけど、うん、なんて言うんですかね、物事の本質として、
うん、
戦争はいかん、侵略はいかん、うん、人を殺してはいかん、その通りですよ、うん、だけど、うん、これに反した人がいたときに、
うん、
あなたはどうしますかっていうことの議論の関連でこれが出てくる。
なるほど。
というふうに考えるという議論を、うん、それは一朝一夕にみんなのコンセンサスはできないかもしれないけど、
うんうん、
真面目に本当に本そういうこと本質的な、うん、むしろそれが真の平和主義の意味なんだっていう議論を、うんうん、僕はもっとこれからやるべきじゃないかと思います。
杉山さん、そういう議論って日本独自ですか？他の国ではこういう議論はもうしないもんなんですか？
そんなことないですよ。だって、はい、国連憲章で、ね、安保理の決議がなくて、うん、自衛権でも説明できなかったけどコソボがやられたらそれは空爆しようって言ってどうやって説明するんだって言ったら、うん、まあ、人道的な介入とでも言うんですかねって、はい、あれがまあいいかどうか分からないけれども、うん、そういう、ね、その法律的な根拠がどこにあるかという議論も大事だけど、
はい、
本質的にそういうことをやることが正義にかなってるかかなってないか、
うん、
そういう議論を僕は日本はもっとやるべきだと、
うん、
なぜか、ね、日本の議論というのはどうも、ね、手続き的に合ってるかとかね、法律的なこの要件に合ってるかとかね、
はいはい
は
い、
5類型は良くてもうちょっとはダメかとかね、うん、その閣議決定2回やるから、まあ、歯止めがかかってる、うん、そうなんですけど、それはそうなんですよ、
はい、
それは私あの与党合意を全然批判するつもりないですが、はい、それはそうなんだけど、うん、そういう、ね、手続きの合法性よりも、
うん、
もっと実質的な、 本当にこれがみんなの悪を倒す正義かどうかっていう議論っていうのは、日本はねそういう議論嫌いなのかね、やめてきたのか、要するに、悪とか正義っていうとね結局恣意的になっちゃうでしょっていうところが、それは確かにあるんだけど、こういう感じっていうか議論を離れて、それを蓋をしちゃって、手続き的なところだけをやると、なんか大きなあれを見失うかもしれないというのが強い感じです。
いかがですか。
これね、杉山さん非常にいいことをおっしゃったんですけども、その根本的な原因というのはね、やっぱり戦後体制ですよ。憲法にあると思いますね。憲法の全文とかね、9条を読んでみるとね、我が国はもう本当にその安全保障についてはね、もう全部国際社会にお任せしますと、我が国はまあ平たく言えばですよ、もう経済だけやって承認国家になりますということを宣言しているようなもんですよ。9条2項はね、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないと、国の公選権はこれを認めないと、公選権を認めないってことをね、憲法で書いてある国はね、世界に約200の国々、地域の中で日本だけだと思うんですよね。だって公選権というのは、国民を守るために、国土を守るために、政府が外交交渉してもダメな時に戦う権利でしょう。でそれをやっちゃいけないって書いて、憲法で書いてある、でその憲法を五条大事だと思ってる人たちがまだいるんですよね。だから共産党なんかもこの死の商人という発想はそこから来てるんだろうというふうに思いますけども、だから戦後なぜこういう議論がいまだにこの我が国でそのあるかというとね、この憲法の枠の中で生きてきた商人国家としての日本、もう自分の安全はアメリカに守ってもらう日米安保があれば大丈夫だと、この頃ようやく日米安保があっても大丈夫でないかもしれないということがようやく出てきましたけれども、これつい最近のことですよね。だからこの戦後体制、安倍さんが崩そうとした戦後レジームをやっぱり変えなければ、この発想いつまでも出てくるというふうに思いますね。
ここまで防衛装備について、日本が変化を見せているという話を伺ってきましたけれども、では同盟国であるアメリカはどうなのか伺っていきます。今年11月に行われるアメリカ大統領選は現職バイデン大統領とトランプ前大統領の戦いになると見られています。そしてそのアメリカの訪問を4月に控えた岸田総理は22日の会合において次のように語ったと伝えられています。今までの日米関係はいろいろ助けられていたが、日本がアメリカをサポートしていく時代に入ったことを考えたい。杉山さん、この日米首脳会談2週間後というタイミングでこのような、日本がサポートしていく時代になりましたよというような、メッセージかと思うんですが、どういった狙いがあると思いますか。
これは私非常に素晴らしいご発言だと思います。前後の文脈がよく分かりませんけど、その日米同盟っていうのは日本がやられた時にアメリカに守ってもらうという一方的なところだけではなくて、そのアメリカの国力もちょっと大きさが届くもあるかもしれない、日本には日本の非常に力強いものがあるかもしれない、それはその軍事安保だけじゃなくてね、だからこれはやっぱり日米が昔から言うようなその対等なパートナーとして、それでアメリカが困ってるところ、アメリカができないところ、で日本が強いところは日本がやっぱりやるし、からね、この裏返しはね、共に我々が守ろうと思うものを守るという同盟の原則の範囲内でお互いに違うことをやると、
なるほど、
それがね、やっぱり同盟の私は一つの本質だと思います。対中政策ってね、イギリスとアメリカ違うことをやったんですよ。中華人民共和国ができた時ね、イギリスは、アトリエ内閣だったけど、北京を承認してアメリカはそうじゃないから、だから今ちょっと状況がそうじゃないからそういうことやれって言ったわけじゃないですけど、その米がやったような、やっぱり当時のアジア政策の一つの大きな柱でやった対中政策について、やっぱり正面から違うことをやったような、しかしその米の同盟は毀損された、いろいろあったけれども、大きく毀損されたということがなかったというようなことも念頭に置きながら、日本がアメリカをサポートしていく、同時にアメリカと違うこともやっていくことを、もっとそれがね、さっき言ったようにやっぱ旗を立てて終わりになったらいいんじゃないかというふうに思いますが、僕はもし総理がこういうことをおっしゃったんだったら、非常にご立派なことだと思います。
杉山さんね、2つ、そのサポートしていくということを考えたときに、今回は日米だけじゃなくてフィリピンも入る、南シナ海で今島をめぐる激しいその争いをしているフィリピンを迎えたときに、 日本がアメリカを南シナ海においてサポートする、まあ、それは例えばどういう形になるのかわからないですけれども、防衛装備品になるのか財政支援になるのか国際法的な環境における支援がいろいろあると思うんだけれども、そういう意味、南シナ海における日本のプレゼンスをさらに強めるという意味もあり得ますか？
それはあり得るでしょうね、はあ、米比だけに任せないで、はい、日比もあれば、うん、その日米比もあれば、はいはい、まあ、そんなこと言えばだって例えば日米も韓米も日米韓もあるし、 それからクォッドで豪州とインドもいるし、はい、要するに重層的にいろんなことをやって、はい、そしてやっぱり日本の存在意義、うん、まあ、存在感というか、うん、やっぱり日本の役割というのをもっと大きなものにして、うん、そして国際社会の平和と安定のためにより大きな役割を果たすと、うん、そういうことの一つじゃないかと思います。
もう一つ経済的な点でね、日米が違うことをやってもいいんじゃないかというお話の中で、はい、経済安全保障、はい、それはまあセキュリティクリアランス、日本今一生懸命高市さん一生懸命取り組まれているけれども、日本の中国に対する経済的なハードルの高さとアメリカの中国に対する経済的なハードルの高さ、それはそれぞれ日本とアメリカにおいてそれぞれ先端技術のレベルが違うから、はい、中国に対するハードルは高さが違って僕は当然だと思うんだけれども、はい、そのあたりはいかがですか？
それはハードルが高いか低いかっていうのは、じゃあ日本が低くてアメリカが高いかっていうほど単純ではなくて、うんうん、だってそんなこと言ったらアメリカ高々200年以上付き合ってるから、
はいはい、
うちまあ2000年というかどうか知らないけど、
そっちですか、
結構違うから、
はいはい、
それは長い間付き合ってるわけだから、うんうん、それなりにやっぱり日本にはその知見も経験も人脈も、うんうんうん、それはアメリカだってあるかもしれないけど、はい、それから経済規模も同じじゃないし、はい、うん、アメリカみたいに 25% の関税って日本はやらないから、はい、だから同じことをやるわけではないのでですね、うん、でだからといって今の中国のやってる経済的な活動が全ていいって言ってるわけじゃないんですよ、はい、うん、だけど、うん、全体として我が国の平和と安全、うん、それからこの国際社会の平和と安定をより高くするために、うん、同盟である、うん、アメリカとも協議するけど、うん、日本は日本で、うん、例えばフィリピンとか日米比でも日米韓でも、うん、あるいは日中でも、うん、日台でも、うん、あるいは台湾と韓国とかアメリカとか全部入れたかもしれないけど、うん、あらゆるところでそういうことを柔軟に考えていくことこそ、うんうん、セキュリティクリアランスも非常に重要な経済安保だけど、はいはいはい、そういう考えを持つことも、うんうん、経済安保の本当の一つの本質じゃないかと私は思いますけど、
桜井さん、日米首脳会談どんな期待、あともう一つ伺いたいのはね、トランプ大統領になっちゃう、もしトラとか今トラとかってもうそういう言葉で遊んでるように思われると困るんですけれども、岸田さんは今回の訪米においてバイデンさんとの関係を強化することが、トランプ大統領がもし勝っちゃう、トランプ前大統領が勝った時の日米関係の影響とか心配されないですか？
いろいろ心配はあります、はい、私言葉がね、はいはい、ものすごくこうちょっとさっきからこう頭の中、はいはいはい、どういう場面でおっしゃったんですか、はい、日本がアメリカをサポートしていく時代、う
ん、これは終わった後 その同席者のブリーフなんで、
あ、なるほど、
頭取りとかカメラが入ってるわけじゃないんで、はははは、総理の発言がこういう発言がありましたよと、うん、日米首脳会談文字があってアメリカ行かれますよねと、今後の日米関係どうするんですかというのやり取りの中で、うん、総理の方からこれまあ今後は日本がアメリカをサポートしていく時代に入ったことを考えて首脳会談に臨みたいという話があったよ、うん、でこういう話でした。
これ杉山さんも、はい、おっしゃったけども、はい、画期的なことだと思います。
ほうほう、
ものすごく大きな意味があるというふうに思いますよ、はい、うん、で私ね、その、うん、まさにこれはアメリカが望んでいることでもあると思うんです、
はい、
うん、でアメリカはね、その中国に、まあ、主な脅威だと、だけどもロシアとも向き合わなきゃいけない、はい、中東にも向き合わなきゃいけない、うん、で核に関して言えばね、はい、もうアメリカ その今の核の能力で、うん、ロシアの核と向き合うことができても、これから5年以内くらいにも中国の核とも向き合うことができなくなるかもしれない。核の二正面作戦をアメリカは今の力でできないんですよ、うんうん、もうこれはもう軍事的にはっきりしてるんですね、はい、そのような時に、うん、アメリカは今までそのグローバルに展開するもうスーパーパワーだった、はい、今グローバルに展開する国として中国が出てきている、うん、でロシアもあのようなことになってる、だから世界中が一緒にやってくれという視線にアメリカになってますよね、うん、だからヨーロッパは NATO に、うん、主軸を置きたいと、うん、そしてアジアは日本なんですよ、
うん、
で東南アジアとかね、うん、まあ、ASEAN とか、はい、こういったところをきちんとその秩序を保って、うん、良い方向に、まあ、守っていく力はやっぱり日本が発揮すべきなんですね、うんうん、アメリカはやっぱりアジアとの歴史というのは浅いですし、はい、よく分かっていないところがある、うん、中国についても日本こそが、うん、それこそ2000年の歴史でね、うん、ヨーロッパも に対しても中国の脅威を目覚めさせたのが安倍さんですよ。
なるほど。
アメリカにもそうですよ、はいはい、トランプさんなんか何も知らなかったわけですからね、はい、だから日本がアメリカをサポートしていく時代に入った、うん、そのことを考えたいと岸田さんがおっしゃったのであるならば、うんうんうん、これはすごいことだというふうに思いますね、うんうん、だからスルスルスルとこういう重要なことをおっしゃってしまうんですよね。で、まあ、彼はその上下両院で、ね、はい、あの演説なさる、はい、そこの言葉の意味がどれだけ、うん、あの盛り込まれるのか分かりません、うんうんうん、知りませんけれども、うん、私はこの言葉は、うん、本当にそれを日本が岸田政権がやるのであるとしたら、うん、すごく方向性としてはいいと思いますし、うんうん、ただもう山のように具体的にやらなきゃいけないことがありますということですね、うんうん、でもしトランプさんになったらですけれども、うん、はい、まあ、誰も、ね、トランプさんとその一緒にいろいろとやり合うことができる人が安倍さん以外にいないんじゃないかって言いますけれども、うんうんうん、でももう今はね、うん、そんなこと言ってられない時期です。
なるほど。
だからもうとにかくその日本国の総理大臣その時点でですよ、うんうん、の方はもう本当にもう自分のあらゆる能力をもう絞り出してもう日本国のために働いてもらわなきゃいけない、うん、もう切羽詰まったような気持ちでも何でもいいから真剣にやらなきゃいけない場面だと思いますから、そこまで、うんうん、そこまで覚悟したらやっぱりやれるんじゃないかと思いますよ。
杉山さん、トランプ対策どうしたらいいんですか。
それはね、前にもちょっと申し上げたかもしれないけど、はい、実際にはジョー・バイデンさんかドナルド・トランプさんか、はい、まあ、一騎打ちになるんでしょうきっと、
うんうん、
だけどこれ決めるのは日本人じゃなくてアメリカ人だから、
うん、まあ、そうです
よ、我々投票権ないんだから、ね、だからどっちになったらあの困るとか困らないと言ったって、うん、でアメリカとの同盟関係切るってならまたそれは他のあれがあるかもしれないけど、はい、現実じゃないから、
うん、
だから唯一の同盟国でアメリカのリーダーがアメリカが決めるんだったらそれ誰がなったって、
うん、
それは我々うまくやらなきゃダメなんですよ、うん、だからそれがおそらくあの安倍総理がそのトランプの第一次の時にいろいろお考えになってやったことでしょ、
うん、
まあ、岸田総理がどういうふうにお考えになるかっていうのはあの今はそれはバイデン大統領だから、
はい、
それはバイデン大統領とやる以外の手はないでしょ。だって今の大統領はバイデンさんなんだから、うんうんうん、だけどもし11月5日にそうでない人になった時にはまたその人とどういうふうにやるかということを考えるしかないんですね、
うんうんうん、
でじゃあどう考えたらいいかっていうのは、うん、その時にあるいはそこに行くまでの情勢をいろいろ見ながら周りに誰がいるかとか、うん、どういうことを考えになっているかとか、うん、おそらく第一次の時と同じところもあるし違うところもあるでしょうから、うん、それでいろんな手を事前に打っていって、
うんうん、
それで来年の1月20日以降にいろんなことをやると、うん、もうそれに尽きてるんじゃないかと思いますけど、
トランプさんに対してはね、うんうん、トランプさんの一番好きなことをなるべく前面に立てて政策提言したらいいと思うんですよ。トランプさんがすごく好きなことはね、うん、やっぱりアメリカの利益になることですよ、はい、うん、あの人実利を求める方だから、うん、
はい、
だから例えばね、そのアメリカに日本の企業がこれだけの工場を作ってね、何十万人何百万人の雇用を作ってますと、うん、ここでこれだけのものを生産してアメリカの GDP こんなにあれして、うん、あなたとってとてもあの豊かになりましたねというふうに、うん、いろんな物事そのいろんな断面があるわけですね、
はい、
その断面のどこを前面に立ててトランプさんに政策提言するか、うんうん、それは彼が一番好きなアメリカの利益というところに光を当てて強調して数字で納得させていくんですよ。それがいいと思います。だ
それはね、何もね、はい、日本の利益を犠牲にしてアメリカのためにやるという意味じゃないんですよ。
あ、なるほど。
日本の利益でもあるところを一緒にやって、うん、でアメリカもこれであのいいでしょって、そういう話は僕できると思いますけど、
うん、メールをご紹介します。桜井さんです。宮城県の60代の方からいただきました、うん、拉致問題への対応が進まない理由は憲法改正をしないためです。危機対応が抜け落ちている憲法では対応ができません。改正できない岸田政権が北朝鮮から手の内を見透かされているのは当たり前です、うん、こういったご意見です。いかがでしょう。
まあ、岸田政権があの北朝鮮から手の内を見透かされているというのはですね、うん、まあ、支持率の低さとかそういったことに、うん、あの主な原因があるというふうに思います、うん、でもご指摘のようにね、日本国が憲法改正をすることは拉致問題の解決だけではなくて全てのことについて日本国の立場を強くするんですね、うん、だから私も憲法改正本当にすべきだと思います。
はい、続いて杉山さん、大阪府の50代の方からいただきました、うん、北朝鮮の核保有になぜ中国は本気で反対しないのでしょうか、うん、北京は北朝鮮のすぐそばにあり北京の脅威になると思います、うん、北朝鮮が核を保有すると中国に何か利益があるんでしょうか。
いや、それはないと思いますね、
う
中国は本当に北側の核を保有し、あるいはさらに開発したりミサイルがある、うんうん、それはもう嫌だと思っていると思います、うん、でもね、うん、同時にやっぱりね中国の本音は、うん、仮に北が南に飲み込まれて、うん、そこにその自由で、民主的な、うん、でアメリカの同盟国ができるというのは嫌でしょうね、うんうんうんうん、だから北を全部ねそれはダメだと言って、うん、潰すところまではやらないけれども、うん、本当にじゃあそれを支援するところまでやるかというとそれも嫌だというのが今の現実だと思います、うん、はい、
桜井さん、大阪の男性から、憲法改正の掛け声、これまでにも上がることはありましたが、それだけです。その理由の一つとしては、国民がどのようにして日本国憲法ができたのか、その歴史を知らなすぎるからではありませんか。いかがですか。
もうその通りだと思いますね、うん、この憲法がどういうふうにして何を目的として作られたか、うん、この憲法はアメリカが日本を統治しやすくし、はいはい、日本国を農業国のようにして、うん、工業力を奪って、うん、二度とアメリカに立ち向かうことができないように、うんうんうん、そのような弱い国にしたいというので、うん、皇室から全て変えたわけですね、はい、憲法が、教育もですね、うんうん、だからこの憲法の成り立ちをぜひ本当に勉強してほしいと思います。
ではここで岸田政権が今なすべきことというテーマでお二人からご提言をいただきます。杉山さん、お願いします。
私は自信と自覚というちょっと書きましたけど、うん、これ実は岸田政権、岸田総理ご自身だけじゃなくて今の日本というものについて考えた方がいい点だと思いました、うん、つまり過信はダメだけど、うん、やっぱり等身大の我々が持っている底力みたいなきちんとしたものに対する自信、それからそれをちゃんと自覚する、そしてそういうことを前面に出すという、そういう姿勢が今日本にも大きく求められているんじゃないかと思います、
うん、はい、桜井さん、お願いします
これこんなことを書きます。なんとも不思議な底力
何ですか、何ですか
リズミカル。
これは工学館大学の松浦光信さんという教授が書いていたことで、私は痛く感動したんですけれどもね、はいはい、今私たち親中派は良くないとかって言いますでしょ、うんうん、でこの実は親中派の人たちが跋扈した時代が約800年間日本にあったんですって。でそれはね、神武天皇が初代天皇だということは私たち今知ってますよね、はい、でもそのこともほとんど忘れて、はい、神武天皇のお墓御陵も、うん、何が何だか分からなくなっちゃった時代が約800年間、はい、鎌倉以降ずっと南北朝室町戦国、はい、ずっとあったんですって、はい、ところがその明治維新になった時に、うん、水戸光圀公で知られる、うん、水戸のお殿様がですね、はいはいはい、やっぱり日本には日本の道があるだろうというので、はい、後期水戸学が起きて、うん、そして神武天皇がちゃんともう一回生まれ変わって、うん、この日本の その明治維新の時にも神武の創業に学ぶということで、うんうん、800年忘れていたことを思い出す不思議な底力があることを忘れてほしくないということです。